ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします。ヒューマンラボのコーナーです。さあ、今日は、ラスカーラオペラ協会から山本貴文代表にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先ほどね、あの告知も紹介したんですけれども、まずはですね、次の日曜日、6月16日にですね、県立劇場の演劇ホールで、メルヘンオペラヘンゼルとグレーテル公演されるということで。
はい。
はい、
そうです。
もう1週間前の一番ちょっと大変じゃないかなっていう時に今日はお越しいただきまして、
あ、いえ、本当にありがとうございます
ね。えもう今自分っていうのはもう大体こう投手をやってリハーサルみたいな。
そうですね、頭から通して、でそれでまあちょっとうまくいかないところを返して稽古をするというような感じです、
はい、いうことですよね、はい、でまあ今回あの親と子のオペラ鑑賞会ということですので、まあ通常なんかオペラと言いますともうなかなか敷居がやっぱり高いなと思ってらっしゃる方が多いんじゃないかなと、
いやよくそういうことを聞くんですけども、はい、まあ、今回はその要するに子供さんにやっぱりオペラを見ていただきたい、オペラデビューしていただきたいというですね、気持ちからこのように企画したんですけども、やっぱりこのオペラをこう肌で感じていただきたいっていうところでしょうかね。はい、
これね皆さんね、まあ、私も何回かオペラこう見に行ったことありますけれども、あのね生の音でね、いろいろこう演奏していただきながらこう歌とそれからまあ演技といいますかね、もう全部も含まったところで、はい、これを舞台劇場で感じるとね、生で見るとね、まあ、本当になんてこう贅沢な時間だろうというふうに、これ行くと分かるんですけど、
そうですね、
これが行かないとなんかちょっとあのネクタイはめていかなんとかなみたいな、いやそういうふうに思っちゃうんですよね、
まあそうです ね、
ね、
はい、
実際のところはまあ、そういうふうにこうね自分をこうピシッとこう襟を正してみるというのももちろんいいんでしょうけれども、まあ、今回はそうではなくて、はい、もっと今オペラデビューという話がありましたけども、はい、子どもたちと一緒に楽しんでいたいというコンセプトでヘンゼルとグレーテルということなんですけども、はい、聞くところによりますと、ヨーロッパなんかではそういうオペラデビューをする作品として、
はいはい、
これがよく選ばれるんですね。
そうですね、はい、クリスマスシーズンとかあの復活祭の時期とかですね、はい、ヘンゼルとグレーテルを上演し、それをこう、まあ、子どもちゃんたちが清掃して、ね、おじいちゃんおばあちゃんとかご両親と一緒に清掃してこう、オペラを見るデビューをするという作品ですね。
なるほどね、はい、ここから始まるわけですね。
ここから始まるわけですね、
まあ、それが6月16日に、ね、上演されますけれども、今はまあデビューという話がありましたけれども、岩本さんご本人の、はい、まあ、こう歌音楽のデビューというんですかね、はい、始められたきっかけというのは何だったんですか？
あ、始めたきっかけはですね、実は、ちょっと昔っていうかずいぶん難しいですけど、あの児童合唱団に入ってまして、
はい、
でその時に実はオペラカルメンというのがあったんですね、小学校5年生の時に。でやっぱりそれに、
ね、
はい、それに児童合唱で出させてもらって、でそれでオペラというのを初めて触れて、
はい、
要するに歌いながらこうね兵隊さんの真似をする役、
はい、
っていうんですか、まあ、それをやって、まあ、すごくこう新鮮 でやっぱりその踊りバレエの方もいらっしゃって、まあ、その方がこう目の前でこう本当汗をこう吹き飛ばしながらこう踊られるわけですよ。そのエネルギーなんかすごくこう小学生ながら何ていうのかな、ショックというか、はい、もうなんかそれがあってやっぱり歌をやりたいなというのがありましたね。
もともとじゃあその合唱に入ってらしたということは、
はい、
音楽を好き、
まあそうですね、はい、歌うことが好きで、小学校3年、4年生ですかね、からずっと児童合唱に入ってて、はい、
もうそれはもう自ら進んで。
そうですね、はい、はい、
おそしてまあ今も声楽家としてねやって活動してらっしゃるわけですけれども、まあそういった体験とかもあって、 まあ、やっぱり音大に進まれるわけでしょ。
そうですね、はいはい、高校から、まあ、もちろん高校行って、音大に行って、まあ、声楽の方で行って、
はいはい、
でそれであの東京で、まあ、あのまあ運よくといいますか、そのオペラの合唱、プロの合唱団員として、いくつものオペラ公演、立たせていただいて、でそれでやっぱりこう本当にこうオペラをやりたいという自分の中で、出てきて、でそれで、はい、また勉強することになりました。
うん、はい、普通に声楽家としてこう歌を歌うのとです、
はい、
オペラをするというのは、はい、これ違いが
違いますね。
あるす、
僕は実はですね、歌、まだ大学生の時はオペラ嫌いだったんですよ。要するに食べず嫌いですね、それこそ本当に、はい、もう嫌いだったんです。なんで歌を歌いながら演技しなきゃなんないんだ、
あー、なるほど、
歌は歌でいいじゃない、
はいはいはい、
でそれで演技する人は演技すればいいと、
うんうんうん、
というなんかひごもっこすですかねこれなんですけど、
はい、
やっぱりオペラに携わって現場でやって、携わることでオペラの素晴らしさが分かってきて、今度は逆に演技なしで歌えないみたいななんかそこに入らないと、
もう今となっては、
今となっては気持ちが入らないと歌えないですね。うん、
そうしますとやっぱ当然こう表現の世界、
はい、
まあ、演技という
か、ね、
それだけになってきますけれども、歌にもやっぱり影響といいますか変わってくるもん
ね。変わりますね。
お
もう全然変わります。
へ、
うん、それまでやっぱり固く歌ってるっていうか、楽譜通り歌わないといけないというやっぱり昔からのね、昔からそういう教育を受けてきたので、うん、でもそのやっぱり演技ができるようになって歌がまた変わりますし、
うん、
だから僕演技大嫌いだったんですよ。もう下手くそだったし、もうすっごい嫌でした演技は。でも仕事だから、仕事だからっていうかやっぱ先輩とかいらっしゃるし、まあまあ、ね、しないといけないわけですよ。でそれをやっていくうちに、あ、なんて素晴らしいんだろうって思うようになったんですよね。要するに目の前にこう、まあ、当時は、もうイタリアの、まあ、まあ世界のもうトップレベルの方がもう要するに2メートル先で歌ってるわけですよ、演技しながらも、やっぱそれを見てやっぱ すごいものを感じるわけ、オーラを。うん、でやっぱそういう、まあ、幸運ですよね。だから目の前でそういう方が歌ってられて演技 されてて、でそれをこう見て、だから勉強しながらお金もらえるみたいなんですね。なんか
いいですね、
いいですね、本当に、はい、本当にありがたかったですね。
でもどんどんどんどん、まあ、ハマっていかれたわけですけれども、はい、
そうです
ね、それからも海外にも行かれるわけですよね。
そうですね、やっぱりそのなんていう、まあ、ベルカント商法という、まあ、発声法というか、まあまあ、別にそんな堅苦しい商法じゃないんですけど、まあ、伝統的なものですよね、イタリアで伝わっている、まあ、まあ今全世界ですけど、なんかそれをやっぱりその現地でやっぱり、なんていうか体得したかったというか、はい、したかったので、行きましたね、イタリア。
何年ぐらい行かれたの？
丸8年ですね。4月に行って4月に戻ってきたみたいな。
でもそこで、まあ、先ほどちょっとデビューって話がありましたけども、はい、まあ、向こうのお子さんたちは、
はい、
ね、きちんと、まあ、行儀よく、
はい、
清掃して、でいいんですかね、清掃して、はい、今日はオペラデビューだよと、
はい、
いうことでオペラに行く文化がある。日本だとちょっとそういう文化ないですよね。
ですね、それはないですね。
大体なんかなし崩しでこうなんか気がついたら大人みたいな
気がついたら大人向こうはレストランデビューとかもあって、
あ、レストランデビューレストランデビューもあるんですか。
はい、要するにレストランで行儀よくちゃんとこうお食事ができるようになって、なってからじゃないと、要するに家庭で、うん、で、それができるようになったら要するに社交の場、レストランというのは社交の場ですから、うん、そこでちゃんと食事ができるようになったらデビュ ー要するにね、社会人一歩近づくみたいな。
なるほど、
はい、
ちゃんとお家でテーブルマナー教えて、
はい、
それから外でという。
そうです。
なるほどです
ね。でやっぱり子供も喜ぶわけですよね。
あ、
レストランデビューできるぞ、
あ
でワクワクするわけですよね。
そういうまた憧れの場でもあったりするんでしょうね。
そうなんです
よ、
はい、
うん、
いや、あんまりワクワクするとですね、またいけないんでしょうけどね。
いやでもやっぱちょっと日本にもそういう、なんでしょうか、こう文化といいますか根付いていくといいですね。
そうですね、なんか、うん、子供ちゃんたちも楽しみになるんじゃないですかね。
うん、うん、
そういうことがあるとね。
ですよね、はい。さてそんな皆さんにぜひですねデビューをしていただきたい、
はい
はい、ヘンゼルとグレーテルなんですけれども、まあ、今回は親と子のということになっておりますので、はい、まあ、通常こう、まあ、オペラと言いますとあまり小さいお子さんは申し訳ありませんけどご遠慮くださいと。
そうですね、ありますね、
いう場合がね、制限、
はい
はい、あったりしますけれども今回は全くそれがない、
はい、もう逆にお子さんに来ていただきたい。
あ、
はい、
ちなみに何歳ぐらいから大丈夫ですか。
いやもう0歳から。
0歳から大丈夫ですか。
はい、
な泣かないですか0歳の。
ちょっと以前やった時にはですね、泣く子はいませんでしたね。いや静かでしたよ。しお客さんいないのかなって感じだったんですけど
それぐらい
はい、シーンでした。でも満員だったんですよ。でもシーンってしてて、でお菓子の魔女がかまどにこうわーって入れられるシーンがあるんですけど、はいはい、あそこでもう後ろからうわーって、
もう感性がリアクションするんですね、はい、子供たちはね。
もうあれ聞いて本当にもうなんか本当に改めてね、このオペラの進化っていうか素晴らしさを改めて知りましたね。
やっぱそのしっかり見えるんですね。
見てますね。
ね、はい、
でもう一つです、公演の時に最後幕が閉まる、閉まりますよね、ドンチョウドーとか閉まってきます、はいはい、3歳の女の子だったんですけど、後で知ったんですけど、グレーテルちゃんグレーテルちゃんって言ってこう歩いてくるんですよ。
わかわいい、
グレーテルちゃんって。だから多分後で聞いたら3歳の女の子だったんですけども、うん、だからまだカタカナ読めないですよね。
そうですよね。
でもそれでもグレーテルちゃんって言ってこう歩み寄ってきたんですよ、テーブルに。もうあの時はちょっとね感動してちょっと生きそうでしたけどね。
やっぱりそれぐらいもうとても大きなね、一生残る思い出になるような、
そうですね、
日になったでしょうね、それはね、その子にとっては。ぜひですね皆さんにも、まあ、そういうね体験をしていただきたいなと思いますけれども、はい、このヘンゼルとグレーテル、まあ皆さん物語はご存知と思いますけども、はい、オペラ版になってきますと、まあ、この曲なんかもやっぱり子どもたち向けに作ってあるわけですか。
そうですね、まあ、有名なメロディーとかは本当にすぐなんて口ずさめるような、優しいこうメロディーなんですけども、すごく今回今回というかオーケストラがすごく複雑なんですよね。で緻密に書かれてて、で本当妥協のない作曲というか、もう細かいんですよそれが。でそれを私たちにとってもすごく勉強になるというか、はい、ですし、だからそのなんか細かい動きというのは、要するにその風だったり、ヘンゼルとかグレーテルが森の暗い森の中でなんかこう恐怖を感じたりとか、あるいはこう朝日を感じて、その朝日のこう美しさ、キラキラキラキラしてる美しさをこうオーケストラがそういう表現をしていくんですよね。いろいろ情景とか心理描写とかですね、はいはい、うん、なんですごく複雑に書かれてます。でも、
うん、やる側結構大変だった
んですか。やる側大変ですね。やる側大変なんですよ。
子供向けだからなんか、もちろんオーケストラ生でされるんですけど、
はい
子供向けだから意外と簡単なのかなと思ってたら、そんなことない
。難しいです。
へー、
もうちょっとはい、難しいです。
あ、そうなんですか、
はい、もう本当気合い入れてやらないと。だから多分これ公演が終わった頃はもう楽団の方はでこう多分それぐらい集中されると思います。
へー、はい、子供たち向けだからといって別にその辺まあないと思いますけど、妥協や手抜きがあるわけではないわけですね。
ないですね、はいはい、もうより逆に言うと子供たちだから逆にその感性が豊かだし、うんうん、いろんな表現も吸収できるということかもしれませんけども、分かりませんよ、うん、ほんと緻密に書かれてますね。
へえ、なんかどんな音なのかちょっとまた気になってきますね。そうなると
なんかこうガーって絵画が、大きい絵画があって、この手に黒入れようかブルー入れようかって感じですよ。
こんな細かいってことですか、
うん、で、あ、黒じゃなくてブルーだったみたいな。
うわすごく繊細ってことですね。
そうですね、はい、
っていうことですよね、はい、へえ。
だから本当どこ見ても面白いです。演技見てても面白いでしょうし、舞台見てても、うん、あとバイオリンだけ聞くっていうのも面白いでしょうし、
ああなるほど、
はい、
オペラをこうどこを注目したら、まあ、いろんな生もちろんオーケストラがあって歌演技いろいろありますよね、はい、たくさんの方が出てこられますけれども、はい、衣装とかもあるかもしれませんし、岩本さん的に ここが見ると楽しいよっていうのは、まあ、特に今回の作品に限ってでもいいですよ。
僕はですね、例えば大勢こう出てくるじゃないですか合唱とか、端の人とか見ちゃうんですよ。
端の人、
はい、
そう、またなんでですか。
なんか端の人が集中してると、
はい、
なんかこっちも集中できるんですよね。
なるほど、う
ん、でやっぱ僕はオーケストラも好きなんで、オーケストラの人見るの好きですね。
へ
昔本当はオーケストラの演奏を聞いて、はい、要するにもう、ティンパニーって分かります？太鼓の、はい、ティンパニーですね、はい、あれを叩いてる人がすごいもう髪を振り乱して一生懸命ダンダンダンダンと叩いてたんですよ、
はい、
もうそれにすごい感動して、でうわこれかこれ涙が出てくると思って、今度バイオリンを見たんですよね、
はい、
また失敗でそれが、はい、バイオリンの人もこうやってもう髪振り乱してこうやってもう一生懸命弾いてられるんですよ。要するに人間のエネルギーですよ。なんかその一つのものに対してそのいろんな人たちが集中してこう集中して
今集中してますね
集中してこうね、はい、されてるその人間のこの意志というかエネルギーというか、あれやっぱ感動なんですね。
それはやっぱりライブじゃないと、
はい、
生じゃないと味わえないんですよ。
そうなんです。
これはぜひ皆さん劇場でご覧いただきたいと思います。本当に0歳児から大丈夫ということですので、
大丈夫です。
まあ、もし泣いちゃったりなんかしたらば、そこはもう連れてこられた保護者の方の判断で、
そうですね、
ね、
はい、
まあ、ちょっと一回席を外していただくとかやっていただければいいと思います。6月16日日曜お昼2時開演、13時1時会場になっています。熊本県立劇場演劇ホールで公演です。親と子のオペラ鑑賞会、メルヘンオペラヘンゼルとグレーテル、ぜひ会場に足をお運びいただきたいと思います。ということで今日この時間は、ラスカーラオペラ協会代表の岩本貴文さんにお越しいただきました。岩本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。